Spinner。 このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタパタにぎやかなイングリッシュレッスン。世界中で起こっているさまざまなニュースやトピックスをピックアップ。イギリスとアメリカの英語や文化の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。
Spinner
Spinner
UK versus US.
UK versus US.
Fancy an English battle.
Fancy an English battle.
UK versus US.
Fancy an English battle.
Season 2.
That sounds good.
Oh, that's so classic.
Wow.
Wow.
Something new has started.
何か新しいことが始まりそうな予感がしますね。
これも始まってるんですよね。
始まってますね。
Hello, hello. I'm Harry Sugiyama, and I'm your fancy English teacher, Harry Sugiyama です。Jenny, hello.
Hi.
Jenny, I've got some great news for you.
What?
なんか、まあ、気づいてますよね。いろいろ変わったっていうことが。
あ、そうですね。
そうなんですよ。
リニューアルしてますね。
39回やってきたんですよ、この UK vs US っていうものをね。
いやいや。
で、今回がついに40回目となるということで、
uh-huh.
プチ中のプチリニューアルを
ひゃ
したいと思います。いいね。
やばい。
ジェニーさんはやっぱりアーティストとしてマイクディスタンスの遊びをね、そう叫びながらちょっとねマイクとの距離をね、それを楽しむっていうことを毎度毎度やってくれてますけどもね。
すいません、伝わってるのか分かんないんだけどね。
ジェニーさん、
はい、
ということでシーズン2に突入です。
イエーイ、超嬉しい。まさかシーズン2に突入できるなんて。
っていうかそもそもね10本ぐらいで終わると思ってた。
なんか短期企画なのかなみたいな感じですよね。
そうだよね。それがあれよあれよとついに40本目、しかもシーズン2に入るっていうことなんですけれども、
うん、もう本当に思うんですけど、いろんな皆さんのコメントだったりとか評価だったり、
本当嬉しい。
続いてると思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、
ベリーです。
よくさ海外ドラマでさ、うん、シーズン1でインパクトぶちかまして、
うん、
でそれでなんか続編決まるパターンとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
でシーズン2がちょっとぶっちゃけなんかなかなか話進まないなみたいな
ありますね。
ちょっと若干つまんないかもしれないなって。皆さんご安心ください、うん、我々の番組 UK vs US むしろパワーアップしていきたいと思いますので、
はい、
はい、
お任せください。
シーズン2をですねキックオフしていきたいと思うんですけれども、
いや、
そもそも前回さ2人で緊急会議やったじゃん。
やりましたね。
あれ実った
実った
なんか生まれましたかね、新しいなんか企画とか。なんか結局ペチャクチャペチャクチャなんか好きなこと話してさ、それで終わったような気がするんですけれども。
そうですね、まあ、じわじわとかなって感じかな、うん、むずいねでも
ね。ただし今回ですね、うん、強力なね、助っ人もこの UK vs US、
うん、
ミッキーさんという天からね降りてきた救世主の方見たりとかするので、う
ん、今皆さんに見えてないんですけど、ブースの方にてめちゃくちゃ手振ってくださってます。
そうなんですよ。ミッキーさんビジュアルは天才、作詞家
作詞家
作曲家じゃなくて作詞家の方ちょっとアーティスティックな感じがするじゃないですか。
しますね。
ね、そうそうそう、ミッキーさんいろんな番組実は俺お世話になってるんだけれども。
そうなんですね。
そもそも、うんうん、なんか連絡を取ってる時に俺より全然上の人だと思ってたの、
はい、
なんか LINE のアイコンがねすごい髪の毛がロングヘアでなんかすごいヒッピーなもじゃもじゃ系なのね。なんか50代60代のさ方かなと思って蓋開けてみたらほぼ同い年、ほぼむしろ年下そうなんですよね。
私大人っぽいっていうのが一番おかしいんですよ。
いや確かにそれも意味が分からないかもしれないけど
すいません。
ということで、
はい、
参りましょう。なんじゃこりゃ
変わってる
ちょっとね緊急的なやつに聞こえるかもしれませんけれどもね。
Alert.
What is it? お疲れ様の
OK。 実はですねハリさん、早速ニュースが飛び込んできました。
あれ、ニュースですか。
オンライン裁判で弁護士のご、ま、もう一回言います
なんで急に固くなってんの
No! これはね、練習はね大事ですからね。
ですか。
いきます、
うん、
オンライン裁判で弁護士の顔が子猫に噛みすぎて固いです
ちょっと待ってイントネーションがおかしいことになってるよ。大丈夫
もうダメだ
急に日本語喋れない人みたいになってるけどさ。
そうですね、まあ、オンライン 院でですね、あの裁判があったじゃないですか、うん、弁護士の顔が子猫にズームのフィルター設定でなんと珍事なことに始まったと、ね、
このニュース知ってた？
知ってます知ってます。
これめちゃくちゃ面白いんだよね。
これ映像見ました？
見ました見ました見ましたすごい真剣なね、普通に裁判行われてるんですけども、
こうズーム上でね、やっぱり今あのコロナとかありますからね、はい、みんなネットでやってるんですよ。でその検事さんでしたっけ、
うん、そうそうそうそう
がいらっしゃるんですけど、めちゃくちゃ真顔で話してるのにいきなり子猫になるんですよで面白いのが、喋ってる最中に子猫になって普通笑うじゃないですか、みんな真顔なの
そうそうそうそうそうそう、
みんなくっ
そ真顔そうそう、やっぱりあの法廷の中では、ね、ふざけちゃいけないと思ってんだろうね。
そうやっぱりね、人に、うん、人生に関わるものですからね、うん、裁判は。
まあでもね、バズりまくったんですけれども、
あれはやばいですね。
これをちょっとですね、おっと英語のニュースとしてお伝えしますね。
はい。
Texas lawyer Rod Ponton was left flummoxed when he discovered his face was appearing as a cat during a court session on Zoom. Embarrassed by his faux pas, he was heard saying, I'm here live. I'm not a cat. ということでね、
その一言
これが一番ね、
I'm not a cat.
そうそうそうそう、しかもそれも結構真顔で言ってたよね。
そう、結構ふざけたことをおっしゃって
そうなんですよね。ちょっとね、今聞いてね、分かんなかった単語何個かあったかもしれないですけども、うん、フラムックスっていうのはね、大体ね、ちょっとね、びっくりしたというかね、ちょっと混乱したとかさ、いう話なんですけども、はい、まあこれをちょっとお伝えしたいと思います。和訳させていただきますよ。
はい。
テキサスの弁護士ロッド・ポントン氏が Zoom のオンライン裁判中に猫の顔フィルターをつけて参加してしまい、本人も大慌て。法廷での不作法を恥ずかしく思ったポントン氏は、私は実際ここにいます。猫ではありませんと言ったそうです。
いや本当最後のさっきも触れたんですけど、うん、その一言言った時にもうぶっちゃけ笑えるんですよ。
いやいや、あのね、大爆笑よ。
そう、見てる側もやばいんですけど、それでもシーンとしてるからなんか滑ってるなのか、なんかシュールな笑いか、なんかすごい高度な笑いなのか分かんなくて面白いんですよ。
滑ってはないんだけども、
そう滑ってないの。
本当は本人もさ、オチとしてさ、笑いを取りたいと思うのよ、うん、だけど一応
真面目な場ですからね。
一応真面目な場ですからねでは今日のテーマはジェニーさん、発表してください。お願いします。
はい。 Today we'll talk about faux pas、うん、失敗やヘマにまつわる英語フレーズを勉強していきましょう。
このね、あの faux pas、
faux pas、
FAUX スペース PAS なんですけど、うん、そもそもフランス語なんですよフランス語で言うと faux pas、
フォッパ
な気がします。で、意味としては、
はい、
なんかね、社交的な場、まあ、要するに公の場での失敗とかさ、
うんうんうん、
本当はマナー的にも許されるべきではないようなことをこのフォーパーっていうことなんですよ、うん、直訳するとフランス語で踏み外すっていう意味だそうですよ、
うんうん、だとしたら海外とかはさ、ラーメンでこう麺をズルズルってすったりとかするじゃないですか、はいはいはいはい、それやっちゃうと怒られますよね、海外は。
そうね、なんかもう比較的でもなんていいのかな、そのラーメンをすするっていうことが日本料理屋さんでは浸透してると思うんだけれども、
うん、
だけどそれが例えば日本料理屋さんじゃなくて、もうちょっとオープンなさ、なんか、
まあ、スパゲッティ屋さんとか、パスタとか、
うん、そうそう、パスタでやったらもうこれはもうとんでもないfaux pasになってしまったりとかするんですよね。
Oh no, I made a faux pas.って言いますよね。
そうそうそうそうそうそうそう。Oh no, I made a faux pas、
うんうんうん。
でもこれ難しいのが、やっぱりその国によってそのルールとかさ、文化とかもいろいろあるわけだから。
そうですよね。
やっぱり今なかなか海外行けない時代ですけれども、
うん、
も
う
これは大体ね、やっていいことやっちゃいけないことっていうのは行く前にさ、うん、頭に入れるべきですよね。
そうですね。うん、ちなみにブリブロブロブロブロブロブロボンボンボンボン。
ボンボンボン。
ボンボンボン。
ボンボン。I gotta get that。
懐かしいからゲッタじゃなくて、
ね、じゃなくて違うよね、
ブリティッシュ、イギリスのフォーパートあったりします？
いっぱいありますね。
例えば何があります？
これね、それこそミッキーさんと一緒に話してたんだけれども、エスカレーターあるじゃないですか。
うんうんうん、
うん、これさ、 standing on the left side of the escalator、
うん、
要するにエスカレーターの左側をじっと立つことが、まあ、ちょっとルール的にアウトというか、
あ、
これ右側がミキーさん大丈夫なんですよね。
へ、
でも本当のこと言うと、うん、むしろイギリス の、 地下鉄ってさ、
うん、
全部国会議事堂前並みに、 もしくは六本木の大江戸線みたいに、
はいはいはい、
とにかくもトラファルガースクエアとかピカデリーサーカスとかあの辺りとかさ、もう長いのよ本当。でみんな止まんないんだよね。 だからむしろ泊まることがファウパーになっちゃうんじゃないかな。もちろんね、あのおじい様おばあ様たちがいるときにはですね、はいはいはい、泊まっても平気なんだけども、
若者だったりするとまあそういう目で見られてしまうってことですよね。
そうそうそうそう、Get a move on みたいな、
あ、
ね、What you doing mate みたいな、Get your ass move みたいな、早くお尻動かしてよみたいなさこと言われたりとかするかもしれませんけどね。
はいはいはい、
うん、
そっか。ちなみにアメリカにはですね、うん、あのレストランとかでチップを払わないことですかね。
これやっちゃまずいよね。
これまずいですね、うん、最近これは日本でですけど、うん、Uber あるじゃないですか、はいはいはい、浸透してるじゃないですか、
はいはい、Uber Eats とか、
そう、うん、タックスってあるじゃないですか、うん、チップを渡すってな、タックスじゃないね、
チップチップチップ、わかるわかる、あのプラス何パーセントみたいな出てくる、
そうですね、うん、一番最後に 10%5% とか出てると思うんですけども、うんうん、もうそれを払うか払わないかなんかもういつもハラハラして、
あれ難しくない？でもさ一応日本だからさ、うん、そのあの配送料ってもあるけど、あれはでもその
別で取られてます
もんね、運転手さんに向けての、うん、まあ、自分からしてのちょっとした
お礼ですよね、
ありがとうございますっていう、
うんうん、でも海外の場合は 15% から 20% 払うのがもう常識っていうか、
いやそうなんだよね、
なんかもううちの家族なんですけど食べに行くじゃないですか、うん、合計何円もらった、じゃあ、計算してこのぐらいだよしって言って置いてってから、
なるほどね、
出ていくってことをやって
た
ぐらいで、
じゃあ例えば、じゃあジェニーのファミリーみんなで100ドルの飯食った場合ね、うん、
はい、
もうみんなで、そしたら大体どんくらい渡すの？
計算は私はできないんで、あのほっといてもらえるととても助かるんですけど、
いやいやいや、ちょっと待って、100ドルでさ 10%20% なら超簡単じゃん。
あの、あ、20ドル？
そうそうそう、
あ、分かった、
そういうことなの。
怖い。
いやいや、そんなことにドキドキするのやめてよ。
すごくやられすぎて算数ずっとやられすぎて怖いわ。
大丈夫大丈夫。でも大体どんくらい出すの、そういう時って。本当に100ドルぐらいの飯だったら、
でも本当にそのぐらいですね、110
ドルから120ドルぐらい置くんだ。
は置きますね。あの普通に店員さんが普通によかったら、良かったりした時にも多めに出したりとかします。気持ちですね本当に。で、ね、良くなかった時に逆にちょっと少なめにしたりとか、
はいはいはいはい、
でなんか文句言われることもあるんですよ、ちょっと少ないんだけどみたいな、その時はいやこういう対応しましたよね、良くなかったので少なめにしました、
はいはいはいはい、日本では考えられないようなやり取りですよね。
そうですよね、結構お互いに自我があるっていうか、
まあ、
子が強いんで、
ね、
だからそういう会話とかあったりしますね。
なんかイギリスもそうなんだけど、
うんうんうん、
あのそのロンドンキャブっていう、あの普通に
タクシーですか、
タクシー、そうそうそうそう、タクシーの運転手さんと、
うんうん、
なんか普通にどうでもいい話をするのがすごい好きで、
うんうんうん、
それで最終的にちょっとだけティップとかあげると、
うん、
わあ thanks man とか thanks mate って、その thanks mate って言われてるのがネイティブとして認められてるような気がして、俺結構ちゃんとティップしてたかも、学生の時から。そうそう、別に学生だからさ 20% とか出さないかもしれないけど、ちゃんと 10% とか出してさ、そうそうそう、その時のありがとうっていうのがなんかね、もうちょっと俺も今日頑張れるなみたいなさ、素敵なメッセージいただけるような気がしてね。
素敵、はい、
そうなんだよね。さあということで、いろんなファウパーについて話してきたんですけども、今度は英語でちょっとやっちゃったなっていう表現も学んでいきたいと思うんですよ、
う
ん、
はい。というわけでですね、失敗したの定番なカジュアル表現はやっぱりですね、
うん、
I messed up。
これイギリスもアメリカも両方使えるよね。
そうですよね。
mess ってジェニーどんな意味？
mess は、まあ、汚れてるとか汚い、散らかってるとか、こんがらがってるとかかな、
うん、だからイメージ目の前にあったものを全部ちょっとなんか汚してしまったりとか、
うんうんうん、
あの散らかっちゃったりとかさ、
うんうんうん、
そういうことを、あのそういった状況を mess って言って、 I messed up イコールちょっとやっちゃったんだよねっていう。
up は仕上げるとか、なんか、
はいはいはいはい、
あげるじゃないけれども、
うん、
なんかそういうイメージですかね。
だよね、
はいはいはい、うん、だからこういう時に、気をつけなきゃいけないことがありまして、さっき言ったのは I messed up、 私はやらかしてしまった、
はいはい、
なんですけど、これを I am にしてしまうと I messed up、 私の心がめちゃくちゃって意味になっちゃうんですよ。
あ、そうね、
そう、心理状態になっちゃうから、
うん、
そのいきなり言っちゃうと、え、どうしたのみたいな、
そうそうそうそうそう、
何、まあ、確かにやらかして I messed up ってなるのは分かるけど、どちらかっていうと状況のことを説明する言葉なんじゃないかな、
うん、そうね。でも俺全然 I messed up って言ったことあるよ。なんかもう情緒不安定でもうやってらんない、もうやってらんない、あれやってもこれやっても全然何もできないとかさ、なんかね、昔ね、あの財布忘れて、パソコンを新幹線に忘れて、
それ最近、あれ、なんか知ってるの、その話、
その話したことあるよね。
知ってるの。
そうそうそう、なんなら下着 を開くのを忘れた事件って前も言ったことあるっけ。
それ初耳だな。
それ初耳。まあ、そういったことがあったんだよ。でその時には My God, I'm so messed up っていうふうに言ったような覚えはなんとなくあるよね。
ま
あ、
それはもう間違いないですね。
うん、何があったんでしょうね、当時の杉山くんの人生にはね。
杉山くんね、
うん、まあ、いろいろありましたね。
そうですね。ちなみにこれを faux pas と合わせて Oh no, did I make a faux pas? I messed up? Didn't?
はいはいはい、
っていうちょっとなんか微妙な感じに聞こえたと思うんですけど、これはあ、もしかして変なこと言った、えごめん気づかなくて、えっていうちょっと自信がないような感じで使える感じかな、
うん、そうね、いいよね、なんかね、うんうんうん、そういう風にコンバインすることができて。
そうだね。
ちなみにあの、うん、なんかちょっとやっちゃったなっていうと、イギリスの表現で言うとクランガーっていう、
クランガ
ークランガー、クランガーってわかる、クラン
ガー、あクランガーみたいな
音的なね、
音的な、
そうそうそう、
ズドンコケみたいな、
まあ、こんなことないと思うけど、うん、あの教会にみんなで行きます、
はい、
でみんなね祈りを捧げてる時に、うん、あの自分のポケットからなぜかフォークが落ちて、それでカランカラン、いわゆるこのなんかわかる、でも受験の時とかさ、はい、誰かさほら4色ボールペンをくるくるくるくるさ手で回して、それでしくってなんか落としちゃう人とかいたじゃん。
いましたね、ペンマーク
とかで。いるでしょ。あれもなんか、うん、あれがクランってイメージなんだけれども、
そし
てやっちゃったっていう。
なあ、あ、日本でいうガシャーンみたいな。
まあ、ガシャーンにも近い。ガシャーンはもっとでかいものかもしれないけど、そういうことですよ。
なるほどね。うん、なんか好感度って気分だな、じゃあ。
そう。だから、
うん、
That was such a clangerってね、
ほうほう、
これサッカーとかスポーツに対しても言うんだけど、
うん、
That was such a clanger って言うと、あいつマジちょっと、まあ、下手くそすぎじゃないみたいなさ、
やっちゃってるよ、
やっちゃったよねみたいなさ、
あ、はいはいはい、じゃあ例えば今の現代だったら授業中に TikTok 開いちゃっていきなり音流れて、
そうそうそうそうそうそうそう、
That was such a clanger、
そうそうそうそう、 OK?
Thank you.
That was a clanger。 あと他どう、 clanger みたいな、あのバマーとかそういう
バマ
ー、そうそうそう、
バマーも確かに使える、やっちゃったな、
そう
バマー、でも
That was such a bummer。
なんかでもつまんなかったっていう意味でもあったりします
ね。へー、
いやクソとか、
なるほどね。
でなんか落ち込んだ時なんかあーみたいな気持ちの時に使ったりします。
まあ確かにそうだよね、
うんうんうん、
あーバマー、あー畜生とかそんな感じだよね、
うんうん、
他は
ですね Drop the ballっていうのがありますね、
うん、
こうアメフトとかってボールを地面に落としちゃいけないから、ボールを落とすことがもう失敗っていうのがこう由来になってるらしいですよ、
はいはいはい、そっか、
うんうん、
そうなんだ、やばい全然知らなかったそれ。
そう、あーこれは失敗したなっていう時は I dropped the ball on that one って言うんですよ。
そっか、でも野球とかでもそれ言えるもんね。
おー、うん、あ確かに
I dropped the ball on that one、 いいね、 I dropped the ball on that one、うんうん、自分がちょっとミスしちゃった時ね、
うん、自分がやっちゃった時に使いやすい。
やばい。ということでね、うん、今回あのテキサスの弁護士陳事件からファウパー、
うん、
ね、社交的な場での、ね、失敗やヘマと I messed up、 どんどんどんどん広がっていく ね、なんかちょっとやっちゃったなっていう時の表現ってやっぱいっぱいあるよね。
いっぱいあります、あります。
Clanger、 Bummer、
うん、
I messed up、 Drop the ball、
うんうんうんうん、自分が使いやすいものを使っていただけると嬉しいかな。
ね、
クランガーとかバマーが使いやすくて、なんかやっぱりユーモアのある言葉遣い、言葉選びしたい人は、drop the ball とか、何でしたっけ ?faux pas って使ったりとか。はいはい、
僕一つある。一つある。でもこれね、
すごい顔してる。
表現的には結構パンチある表現なんですけども、I messed up じゃなくて、うん、Oh man, I buggered it up.
Buggered it up?
I buggered it up.
Buggered it up? 虫?
It's a bugger.
Bugger? あ、なんか邪魔しちゃったみたいな。
いや、あのね、bugger っていうものは、なんかいわゆるあの英語って強烈な表現がある中で、
uh-huh.
なんか F の表現があって、S の表現があって、その視点で下の可愛らしい表現で、B の、Oh man, I buggered it up っていう。バガーっていう言葉があるんだけども、この意味自体は結構強烈な意味なんですよ。
I don't know. 知らないよ。
そうそうそうそう。でもみんな普通にあのカジュアルに使うんだけども、意味としてはかなり強烈な、うん、そうそうそうそう。
みんなうなずいてんだけど、分かって。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
これ調べた方がいいですか。
これはオンエアに使うか使わないかはお任せしますけども、バグっていうものは、うん、お尻になんか入っちゃった状態ですね。そうですね、
はい、チニーはボラギノ
そうそういうポップに考えていただくとそういうことですからね。はい、
すごい、
ジェニーどうでしたか、あのシーズン2の初回
シーズン2なんかすごい広がってて、うん、純粋になんかこんな表現もあるんだ、あんな表現もあるんだっていうので、なんか選択肢がいっぱい
増える、 かなり教育的な要素がね意外と増えたよね。
増えた、
うん、うちらのなんかどうでもいいトークがさ結構カッティングされたからなのかな
勝手 お前ら喋りすぎなんやって言われて、ね。いやでもねうまく自分たちの話とねこう混ぜ合わせられてるから、うん、こう皆さんはどういう風に聞こえてるのか気になるな。
そうですね、もうちょっとくだらない話欲しいなって言ったら、うん、そういうコメントもちょっと待ってます
ので、うん、ちょっとね皆さんの聞きたいそのニーズに応えられたらなと思ってるので、うん、あのどしどしペシペシペシパシとあのコメントください。
どしどしペシペシペシパシ in your ということで Thank you everyone Jenny I'll see you guys next time round Bye,
Bye. あっというわけでスピナーから配信中 UK vs US Fancy and English Battle Season 2続々とね今後も配信していくので Don't miss it! それじゃまた聞いてけろなバイバイ